さあ熊本にはですね、はい、プロのスポーツチームがね、例えばサッカーはロアッソがありね、広国にサラマンダーズ、野球プロ野球あるでしょう、そして女子のバレーもあったりですね、いろいろあります。そしてですね、プロバスケットボールチーム熊本ボルターズがあるわけですからね、はい、はい、これからですね、毎週この金曜日のこの時間ですね、はい、お届けするのが週刊ボルターズということでお届けしていこうと。ワクワク、はい、今熊本ボルターズはですね、プロバスケットボールリーグの B リーグの2部にあたりますね、うん、B2 西地区というところに、まあ、在籍してるんですね、はい、で現在3位ということでね、うん、はい、もうね、プレーオフ、これ B1 との入れ替えのね、はいはい、これもこの前決まったんですよ、プレーオフに出るっていうのは。
おおお、すごいじゃないですか、
はい、でね、はい、で来月の5日から始まりますプレーオフなんですけどね、はい、トーナメント戦で勝ち抜きますとボルターズは来シーズンから B1 に昇格すると。
応援せねば、
はい、でね、熊本ボルターズはですね、先週土曜日ね、そして、
日曜日、
日曜日ということですね、はい、うん、ね、今度千葉、ね、うん、アルティーリ千葉と対戦したんですけどね、はい、大体ね、チームちょっとの怪我でね、欠場していたね、得点王のね、テレンス・ウッドベリー選手がね、1ヶ月半ぶりに復帰して、はい、コートに出ました。
あら、よかった、
ね、で第1クォーターの途中から3分22秒だけですけど出場しましてね、うん、4点を挙げましてね、リードしたんですけれども、第2クォーターでね、逆転を許して、で結局83対94ということでね、敗れたんですよね。ね、なかなかいい試合運びだったんですけどね、なんかね、なんかポロポロポロポロっと行き出すとね、なんかそれがあるんですよね。
バスケはね、じゃんじゃん点数入るもんな、ね、
はい、で、今度は2日の方の試合はね、第3クォーターで逆転したんですけれども、最終的にはね、また第4クォーターで再逆転されて62対66ということでね、まあ、2連敗になってしまったと、こういうことなんですね。
悔しい、逆転されるとやっぱ悔しいですね。
でね、これ皆さん試合を見に行った方は分かると思うんですけど、とにかくバスケットボールっていうのはね、展開が早いでしょ。
早い、
もうペペペペペペペペペペやりますからね。もうすぐ早いからね。
忙しい、逆転するのもだから早いですもんね。目が離せない。
だから逆に言えばね、そのパッパッパッパッといけばね、その点数離れてもすぐ追いついたり逆転してっていうことにもなるわけですよね。はい。で次の試合はですね、明日土曜日ですね、8日、そして明後日9日。ね、日曜日ということで、うん、熊本県立総合体育館でね、はい、西地区6位のね、バンビシャス奈良と対戦するということで、はい、で実はこの試合からですね、明日明後日ね、土日からですね、いよいよ声出し応援がね、解禁ということになるわけですね。だからやっぱね、やっぱ応援があるないじゃ、やっぱね、声出せる出さないじゃやっぱ全然違いますからね。
バスケの声出しってすごいですよね。
はい、
なんか結構相手チームにブーイングとかしたりするんで、私圧倒されて見てましたけれども、はい、すごいなと思いました、
ね、でね、この、まあ、大歓声のホームゲームでのね、はい、プレー経験があるキャプテンのね、本村亮介選手はですね、はい、まあ、一昨日話を聞いたところではですね、うん、ボルターズの入団を決めたきっかけはファンがね、まあ、大歓声で応援しているのを見たからだとね、はい、でまあ、それを知らない選手もいるわけですよ、
はいはいはい、
ね、だからね、今の選手にはファンがどれだけすごいかをね、体験して楽しみながらプレーしてほしいと、こんなことを言っておりましたですね、はい、ね、でもうみんなね、声出していいからね、なんか今までの声出さなかったうっぷんがありますからね、はい、もう一気にね、うわーと声出したらね、喉を痛めてしまうんじゃないかということで、はい、この2日間はなんと、喉飴がプレゼントされることで
大丈夫です ね潤せますから、のど飴で、
はい、はということでね、はい、まあ、こんな面白いなんかね、企画もあるということなんですが、はい、さあそれではですね、このコーナーの中でですね、情報をお届けするそのコーナーに入ってまいりますね。今週のピックアップ、この今週のピックアップのコーナーではですね、毎週選手スタッフの、ね、インタビューとかボルターズに関した、ね、取材などをお届けしていこうということなんですね、
はい、
今週はですね、プロバスケットボールチームでは、まあ、監督にあたりますけど、だからバスケットではヘッドコーチと言いますよね。
それが監督さんになる、は
い、そうですね、でヘッドコーチを務めますね、遠山浩人さん、今回ねご紹介していこうということで、遠山さんはね、北海道のご出身なんですね、
は
い、 で40歳ということで若いですよね。はい、で昨シーズンはねアシスタントコーチを務め、今シーズンからヘッドコーチになっているということですね。で今までにもね B1 チームのねあの滋賀のヘッドコーチを務めたり、それからですね B1 の強豪の琉球のコーチなどを歴任してらっしゃるということなんですね。
なんか顔見ただけで、はい、この人強そうねっていうのが漂ってますよ ね、 あのねオーラがすごい
かっこいい中にねちょっとね
熱いものをなんか、ね、感じますけど
グッとくるような ね、はい、ちょっとあの闘争心を煽るような、
はい、なんかね背筋がシャンとするような方に見受けられますけど、は
い、ね、でね、まだあのまだバスケットとかボルターズの試合を、ね、見たことがないという方に向けましてね、はい、遠山ヘッドコーチにですねその魅力を聞いております。
まあ、まずバスケットっていうスポーツがやっぱりこうすごくコートの近くから臨場感を味わえてすごくスピーディーなスポーツなので、そこで楽しんでもらえると思いますし、またボルターズっていうのは選手チーム全員の熱さとファイトする姿勢、またボルターズレッドの皆さんと会場で一体となる試合を提供するっていうのがやっぱり一番の面白さだと思うので、そういうところに興味持ってもらったりだとか見ていただいたらいいなと思ってます。
喋りもかっこいいですね。
かっこいいです ね、ちょっととりあえずこのヘッドコーチに見てみようかな。
いろんなスポーツがある中で、はい、あの特にバスケットっていうのは、うん、ヘッドコーチってね大体みんなかっこいいんですよ。
あ、そうなんですか。
だってほらバスケット例えばオリンピックとかも見てもそうでしょ。かっこいい、かっこいいでしょ。
かっこいい
ね、
はい、
中でもこの遠山ヘッドコーチね非常にかっこいいですよね。でね、あの試合中ねほぼね遠山ヘッドコーチはね立ったまま大声で指示を出すということで、ね、非常に熱い人ということで知られてるんですがね、じゃあなんでそんな熱いのかっていうのを聞いております。
結構シーズンの序盤とかプレーシーズンとかで座ったりとかいろいろ試してたんですけど、まあ立ってる方が試合中は楽かなって、はい、みんながねこれぐらい熱くなってくれると僕もちょっと静かにできるなとは思ってるんですけど、まあ、うちはでもみんなすごくあのベンチも熱いチームなのでそれすごく助かってます。やっぱりうちはアシスタントコーチも多いわけじゃないですし、どうしても僕が一人喋っても声が一つだと伝わりにくいこともあるので、チーム全員がリーダーシップ持ってチーム全員が発言できるように練習中から作っているので、まあ、みんながこう一人一人が熱くかつこうリーダーシップ発言するっていうのは、まあ、僕らのチームのやり方なのでそうやってもらってますみんなに。
なんかその熱さ体感したいですね。
語りがだからね、まあ、そのヘッドコーチが熱く指示を出す、はい、選手がそれに応えて動く、そしてこれにみんながね声援がガーッといく、みんながね三つどもになってね盛り上がっていくわけですよ。
なんかバスケの試合って本当エンタメ性高いですよね。見ててすごい楽しいですね。
私はねあの何一番何がしびれるかというとね、うん、あのバスケット中のキュッキュッっていうあの音が大好きなんですよ。あの音を聞きに行ってるようなものなんですよ。
なるほど、分かります、
はい、でね試合後富山ヘッドコーチがね、はい、勝たせられなくて選手に申し訳ないというふうにおっしゃったんですね。
だから
ね、あれがこうだかじゃない、私が
申し訳ない、勝たせられなくてってすごいですね。すごい、選手に溢れるわけですよね。なかなか言えない、
うん、で一方指導とか采配なんですけどね、うん、冷静な、ね、分析とシステムに基づいているということでお話も伺ってます。
プレーするのは選手なので、そもそも選手が、ね、いてくれないと成立しない仕事ですし、選手のことも、どんな、ファンブースターよりも僕の方が、もちろん分かっているので、誰のがどこまでできるかとか誰がの得意なこととか誰が何が不得意だとかっていうのを僕が一番知ってるはずなので、そういうところでやっぱりどこまで求めれてどこまで求めれないっていうのも、よく分かってるつもりですし、難しいことができなかったとかシュートが日本で一番上手い選手はうちにはいないんですけど、その人間がシュート外したからってそこに文句はないですし、僕がもっと上手くやるとどうにか勝たせれたっていうゲームももちろん出てくるので、やっぱり僕が 100% のベストを尽くしてみんなに勝てる状況を提供するってことがまずこの仕事の大事だと思っていて、それができなかった時は悔しいなと思ってます。組織論とかそういうのは好きなのでたくさんそういう勉強はしているので、その組織がどうやったら良くなるかとか、まあ、バスケットのハウトゥーもそうですよね。こっちがそもそもこういう風なことをやったら相手のディフェンスが基本的に物理的に守れないっていうものを提供しないと意味ないと思ってるので、
ね、だから本当にあの論理的に
頭脳派、
ね、やってらっしゃるということですよね。だから一人一人ここも大事なんだけど、そのチームでね、いかに勝っていくかということをね、その人が活かせるかということをね、考えてらっしゃるわけですね。はい、でね、取材とかのホーム戦の後の挨拶でね、必ずその熊本のために戦うとかそういうことをね言われる、その頻度が高いわけですね、でなんでそういうふうにね言われるかっていうのも聞いてみました。
まず我々の仕事は、そういう応援してくれてる方々、ステークホルダーの皆様だったりとか、またはその試合を見てくれる方、ボルターズレッドの皆さんのようなファンの皆様がいないと成り立たない仕事なので、その人たちにプレーするっていうのは僕らの仕事の本質だと思っています。なのでそれが当たり前ですし、僕たちの目的、応援していただいている方のためにプレーするっていうのは我々の共通の目的なので、チームのトータル的にはそうなんですけど、やっぱり僕が、熊本に去年来た時に、熊本のボルターズ Z の皆さんの優しさだとか、または熱さだとか、熊本が持っているポテンシャルだとか、そういうことをすごく感じて、この人たちのためにチームをもっと強くしたいなとか、クラブを大きくしたいなっていう思いがやっぱり強くなりましたよね、皆さんを見てて。だから逆から僕はそのボルターズ Z の皆さんのおかげでそういう気持ちにさせてもらっているので、なんか本当に皆さんのために戦いたいなと思ってます。
ありがたいですね。
私のために、
皆さんのためにですね。みんな一人一人にそう思ってね、県民のためにということですね。ありがたいですね。で今週はね、このコーナーで遠山コートヘッドコーチのインタビューをお送りしたわけですけれども、さて、そのね、明日明後日の試合なんですが、熊本県立総合体育館で開かれますね、開催されますこの奈良との戦い、ね、明日は夕方の5時、明後日日曜日は、お昼過ぎ2時からのということですね、はい、会場ではねビールとかハイボールなどの販売もありましてね、
ありますね、
私結構そっちもまた楽しみで、
美味しいものがねいろいろありますからね、
行ったりしててるんですけどね、はい、ね、実はドリンクチケットというのが販売されておりまして、これはね10杯分のお値段で11杯分飲めると、
あら
いう、こういうのもあります、ね、その他食べ物としてはね、唐揚げ、たこ焼き、それからアップルパイ、タコライスなどもね販売されるということで、ボルターズマルシェも開催されるということなんですね。さらに明日の試合はですね、火の国サラマンダーズ、トカゲの祭典のユニフォームを着てね来場なさった方にはですね、2階の自由席が通常2000円のところを1500円、
お得になるんだ、
はい、で明後日日曜日の試合なんですがね、今度はね4人以上でおいでになるとお得になるというね、4チケット4チケット、ね、4枚以上の購入でね2階自由席は学生さん以下はですね、なんと440円、非常にこういうお得なね企画もあるということですよね。はい、でさらにね先着3000人の方にはですね、オリジナルのハリセンが配られます。
しっかり応援できる、
楽しみですね、明日明後日ですよ、県立総合体育館ですよ、来週はね、どんな内容でお届けしようかと思っているかと言いますと、司令塔でありますね上里和選手のインタビューをお届けしようというふうに思っております。
はい、
はい、以上、今日から始まったわけですけどもね、週刊ボルターズでした。